107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
10月になりました。まあ秋めいてきたのかなというところもあるんですが、まだそれでも昼間は30度超えるような暑さがありますが、それでも空はもう真夏という感じもなく、随分と秋っていう感じがするようになってきました。歴史と文化の散歩道、今週も前田豊さんに代わりまして岡直人がお送りいたします。今日は博士課記念酒造博物館の方にお邪魔をしております。何でもこの半年間随分と話題になりましたある方の展示があるということで、今日はやってきてました。担当学芸員の向井山さんに今日はお話を聞きたいと思います。向井山さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もうこの半年間随分と話題になったというと、まあ大体想像つく方もいらっしゃると思いますが、牧野富太郎さん、
はい、
はい、牧野富太郎さんの展示が今日はあるという話で聞いてきたんですけど、まずはどういうタイトルの展示か教えていただけますか。
はい、桜男と草木の精、笹部慎太郎と牧野富太郎というタイトルで今回は展示を行っています。
笹部慎太郎さんといえばね、この博士課記念酒造博物館ではもうすっかり有名といいますか、毎年春には桜の展示がねされてるんですけども、牧野富太郎さんは爛漫の牧野万太郎のモデルになった方でね、今多分知らない方、先日終わったばかりですもんね、ドラマね。
はい、そうですね、最終回を迎えたということで、
はい、そのまさに話題の牧野富太郎さんが笹部慎太郎さんとつながってたんですか。
はい、この西宮を桜の町にした立役者でもある笹部さんと、その植物に一生を捧げた牧野さん、実は関わりがあったんです。
ああ、そうですか。いや、世代としてはどんなもんですかね。
そうですね、その牧野さんは江戸の幕末の生まれで、笹部さんは明治20年の生まれということで、結構年齢差25歳くらいあったんですけれど、実は交流を示す資料が当館には寄託されています。
お、すごいですね、牧野富太郎の資料がこちらにも残ってる。あ、いや、西宮でいうと広田神社なんかでは、牧野富太郎さんが小原三葉ツツジの名前をつけて、で実際その時期その何かが残ってるだとか、六甲高山植物園なんかにも関わりがあるということで、この辺には随分と牧野富太郎さん縁がある方やなというイメージが最近あったんですが、この笹部慎太郎さんとも実は交流がある。交流っていうのはどういう交流ですか。
そうですね、主に手紙であったり、そういう文面を通したやり取りが残っていますね。
あ、そうなんですか。けど当時で25歳ぐらい離れてるってだいぶ差ですよね。
そうですね、結構その2人も差があるんですけれど、うん、やっぱ植物っていうところを通してどこか知っているところがあったように、はい、感じられます。
笹部慎太郎さんはもうまさに桜男とね呼ばれて、もう桜一筋のある意味人生を送られた方。なので牧野富太郎さんは、まあ、爛漫でもね、ドラマで半年間描かれましたが、もう植物大好きで植物を追い回した人みたいな僕はイメージがあるんですけども、今回どういう資料があるのか、まずじゃあ少しずつ紹介していただいてもよろしいですか。
はい、では今回は交流を示していた資料として手紙を中心に展示をしております。 でその中でも特にご注目いただきたいのは、初めて展示している牧野富太郎さんから笹部さんに宛てて送られた直筆のお手紙です。
直筆のお手紙どれですか？
こちら その封筒の横に便箋1枚で並んでおります。
ああ、お前封筒から残ってるんですね。
はい、四つ折りにされた便箋が1枚入ってまして、直筆でその手紙いっぱいに文章が書かれています。
ああ、なるほど、これ牧野富太郎の直筆なんや。これごめんなさい、直筆の方は僕はあんまり読めないんですけども、大体どういうこと書いてあるんでしょうか？
そうですね、笹部さんはその自分の桜の知識とかをまとめた小冊子とかを作ってまして、その中でも漢詩文に拾う桜つれづれという漢詩と桜に関する関係性を綴った小冊子を作っておりまして、それを牧野さんに送ったようなんです。
おお、それを送りましたというお手紙？
そうですね、それを送ったものを届いて読みました、ありがとうございますっていう旨のお礼のお手紙がその残っています。
あ、漢詩文に拾う桜つれづれ、これ中身としては どんな感じなんですか？漢詩文って、まあ、中国の漢詩ってことですかね？
そうですね、そういう漢詩の中にどういう形で桜の花が出てくるかとか、桜がどういう意味になっているかっていうのをまとめた小冊子ですね。
じゃあこれ最初に笹部さんが牧野富太郎に本を送った、で の、まあ、それから交流が始まったような感じですかね？
そうですね、そのお礼としてお手紙と、まあ、を送ったっていう形になってます。
笹部さんの方がまあ年下だということで、じゃあもう笹部さんからしても牧野富太郎っていうのは有名だったっていうことでしょうかね？
そうですね、植物の研究をするにあたってはやはりその無視できないというか、かなり参考にする存在だったというふうに考えられます。
あ、なるほどね。直筆のお手紙がまずここにありまして、そこからまず交流が始まったきっかけになったお手紙なのかなと思いますけども、牧野富太郎さんご自身は、僕そんなに桜桜って言ってるイメージがあんまり、まあ、全般なんでしょうけどね、ないんですけど、やっぱりその知ってやっぱり笹部さんってこんな人おるんやみたいな、なんか思ったところもあるんでしょうかね？
そうですね、でも実はその牧野さんも故郷を桜の里にしたいという思いがあって桜の苗を送ったりとかはしていたので、そういうますし、また桜に関する論文とかもいくつか書いてますので、はい、そういう日本人っていうこともあって桜は牧野さんにとっても特別な植物だったのかなというふうに思いますね。
あ、なるほどね。本当もう今でこ そ, その、ね、春になってお花見って言ったら桜じゃないですか。なので、まあ、そのイメージは当然あるんですけど もうこの時代からもやっぱり桜っていうのはちょっと日本人にとって特別なものだったということですかね？
そうですね、やはり春になるとみんな桜を見に行くというところがあって、うん、
は
い。
でこの、この奥になるんでしょうか、はがきサイズのものがたくさん並んでますが、これも直筆のお手紙なんですか？
とこちらは直筆ではないんですけれど、牧野さんから笹部さんに届いた年賀状を5点展示しております。
ちょっと見せてください。昭和10年、もう今日がこれは新年じゃないな、
新期ですかね、はい、
そんな書き方をするんや。あ、ほんまに字がでっかい、今日が新規ドーンって書かれた後ろにこういろいろご挨拶というか、なんかお手紙のように書かれてますね、これね。
はい、そうですね、これ文字だけの年賀状もあるんですけれど、自分の写真であったり植物のイラストを入れている年賀状もありまして、すごく牧野さんらしい手紙がいくつか届いてます
ね。あ、なんかドラマの雰囲気、そのような感じが、この昭和10年が文字だけ の年賀状になってまして、その昭和11年翌年ですね、これはもう自分の写真がまずドカーンとあって、これ多分自分で描いた植物の絵なんでしょうね、それが横にあってね。
そうですね、この年はネズミ年だったようで、ネズミ餅であったりネズミの王であったり、ネズミに関する植物のイラストが載っています。
あとなんか自分の顔もこれ描いてあるのかな、これ自分の顔、
なんかいろんな人に描いてもらった似顔絵も一緒に載せてみますね。
何でしょう、この時代から年賀状ってあまり変わんないんですね。
そうですね、今とあんまり変わらない人々の生活の様子が伺えます ね。
そうですよね。でその翌年昭和12年1937年、これもまたドカンとご自身の写真が、
そうですね、なんかこちらの写真をちょっと見たことがある方も多いかもしれないんですけれど、やはりトレードマークの蝶ネクタイをした牧野さんが大きくなってますね。
これまさにあのドラマで、ね、オープニングにこんな格好をしてはったんちゃうかな。なんかそんな感じの写真で、これもまた写真の周りには字がうわーっと書いてまして、電話番号まで書いてますねこれね。
そうなんです、東京のお宅の住所も載ってますし、まあ、このネズミ年の翌年ということで牛年にまつわる植物も書いてあります。
あ、なるほど、そういうことか。牛の額、あ、ほんまや、額や、
はい、牛の額で溝そばというその相性のついている植物を載せていますね。
はあ、1937年、これ横に2597って、これ何の数字でしょうねこれ。
そうです ね、なんか数字が書いてあって、ね、はい、
何か意味がある数字なのかな。でその横がもうちょっと飛びまして、昭和29年、もう戦後終わって10年、はい、これもなんか随分シンプルになりますねこれね。
そうですね、もう93歳ということで、かなりご高齢になってからの年賀状ということで、その結構シンプルなものになってますね。
あ、なるほどね。昭和そして31年の分が、これもシンプルですね。
はい、こちらも結構文字だけの年賀状で、こちら昭和29年と31年に関しては笹部さんからこういう手が年賀状が送られたのかなっていうものも一緒に展示しております。
上がそうですか。
はい、そうです。
笹部さんの年賀状は随分とシンプルですね。
そうですね、笹部さんは自分のなんかコレクションの中からその気に入った桜の挿絵とか絵があったら、それを自分の年賀状に使っていたということで、
あの実に対照的なんかすごい対照的ですよこれ。なんかこう牧野さんの方はものすごいこう自己アピール感がすごい年賀状になってるな。これちょっと見比べてみていただくと、その人柄もちょっとよくわかるような気がしますね。
そうですね、かなりそれぞれの個性が現れた年賀状になっているかと思います。
はあ、なるほど、年賀状一つでこんなに違うんやなっていうのは見てすごく。この横のこのケースはこれは何ですか。
そうですね、笹部さんはその桜に関する専門的な教育、植物の勉強をしていたわけじゃなくて、はい、学校も実は法学部を出ているんですということで、その植物に関する勉強を自分でするためにいろんな論文とか本の内容を書き写して勉強していたんです。
はあ、なるほど。封筒がまずありまして、切ってもちゃんと残ってるんですけど、牧野富太郎から笹部慎太郎に送られたものですよね。これの中身がどれなんですかね。
こちら隣に置いてある荒川包みの桜って書いてある小冊子がその中身なんじゃないかなっていうふうに。
なるほど、なるほど。だから牧野富太郎さんももう笹部さんが桜 のもう人やっていうのはもう分かった上で、こういうのを読んでくださいみたいな感じでお送りしたみたいな感じ。
そうですね、その印刷物、荒川包みの桜の小冊子、うん、よく見ると縦に折れ線が入ってまして、
あ、本当や、うん、
この細くなると封筒に入るサイズに折りたたまれるんですね。っていうことでその論文を送って、うん、でその笹部さんは送ってもらった論文を書き写して勉強していたのかなということで展示しております。
ご自身の論文を牧野さんがお送りし、笹部さんはそれを自分でこの下のこの原稿用紙のようなものに書き写された。
そうです、そうやって笹部さんは桜の知識をたくさんつけていったんだよ。
あ、なるほどね。そういう意味では笹部さんというのは非常に非常に勉強熱心な感じがします。この原稿用紙のやつがこちらにもありますね。これも同じような感じですか。じゃあ、
そうですね、同じく彼岸桜に関する論文を笹部さんが送ってもらって書き写したものです。
あ、なるほど、書き写したの。字がめっちゃ綺麗。今のその昔の達筆って僕たち読めないんですけど、笹部さんの字は読めますもんね。
そうですね、結構読める字なので、うん、すごくありがたいですね。
助かりますね、はい、ああ、なるほどね。でこの横には牧野 日本植物図鑑、これはあの大変有名なやつではないですか。
そうですね、現在も繰り返し発刊されている植物図鑑でして、その笹部さんはできた当時近い年に買っていますが、その子でもなんかちょっと一悶着あったようなんですね。
一悶着、何があったんですか。
なんかお友達にせっかくだったらその図鑑に投資番号がついてるんですけれど、発刊された順番が早いものがいいと思って、それもそうだなっていうことで笹部さんは番号の若いものを探していたようなんです。
おお、これがまさに若いやつなんですか。じゃあ
実はこれ番号5桁のもので、しかもあの初刷りじゃなくて再刷りのものなんです。
あ、じゃあ随分後に再版されたやつ。
そうなんです、あの早い番号を探しているうちになかなか見かけなくなってしまって、それで仕方なくサイズリー の、 あの番号5桁のものを買ったっていう記録を残しております。
これでも今でもまだ現役のやつなんですよね。
そうです、今でも同じようなものがもう皆さん手に取って読めるので。
はあ、はあはあ、もう今やどんだけな番号になってるのかはちょっと想像もつきませんけども。あ、けど笹部さんは自分でじゃあご購入された。
そうですね、実際使っていたっていうことで、よく見ると紙のしおりも挟まっているのが残っているのが分かりますね。
あ、本当ですね。あ、けどやっぱり桜なんや。
ですね、桜のページにもしっかり付箋が挟まっています。
いやこれねすごいですよ、この本当にこの図鑑としてはすごいですよね。今の図鑑なんていうのはもうだいたい写真が載ってたりとかしてね、確かにそういう意味ではもっと見やすいのかもしれませんが、これ全部牧野さんの直筆の絵ですもんね、これね。
そうですね、このイラスト3000点以上の植物が収録されていますけど、うん、こういうものを全て研究していたっていうとすごい。
そうですね、
頭が下がる思いですね。
ね、いやすごいな、これがすごい分厚い、まあ、図鑑ですから分厚いんですけど本になって、これもちゃんとご自身で買い求められて勉強されたという、はい、あのそんなのまで残ってますよ。で次こちらに来ましたが、これは
こちらはその牧野博士の喜寿祝いというものを東京大学の研究会の方がやるっていうことで、その笹部さん、交流があった笹部さんにもよければ寄付をしてくださいというお手紙が届いたっていうところを紹介しています。
ということは、まあ、これは牧野さんから直接というよりも別の方から牧野さんに関する何かでお手紙が届いてたよってことなんですね。
はい、そうです。そこで結局笹部さんは金5円をあの寄付しておりまして、実は名簿にも笹部慎太郎の名前が刻まれています。
うん、本当ですか。金5円って今で言うたらいくらぐらいのもんでしょうね。
結構な額だったんじゃないかなというふうに思います。
ね、そうですよね、
はい、
昭和14年って書いてますもんね。今どれぐらいなのかな。こちらですね、これが名簿、ほんまや笹部慎太郎って書いてますね。これ今すぐこの名簿一文字ずつこれ見ていくわけにいかないんであれですけど、これ見ていくと知ってる名前もたくさんあるのかな、として。
もしかしたらそのドラマに出てきた方のモデルになった方の名前もあるかもしれないです ね。
そうですよね。ドラマ自体はあの幼少期といいますか、その青年の頃が中心で、あとあの何ですかね、あの途中までですよね、生涯が全て描かれたわけじゃないですもんね。
そうですね、実はその牧野博士は神戸に足であったり西宮に足を運んでいたこともあったんですけれど、うん、そこはなかなか描写はされなかったですね。
そうですよね、あの記録では牧野さん本当にさっきもね冒頭に申し上げました六甲高山植物園広田神社とかってこの名前が残ってるんだけど、今回のこのドラマに関してはあんまりこの阪神感が出てきたイメージなくて、だいたい高知と東京なのかなというイメージだったんですけど、けどこの辺の名前にはひょっとするとドラマに出てきた人の名前があるのかも。めっちゃちっちゃいですけどでこれがまあほぼそういうことですか。
はい、そうです。その名簿とあとまあその喜寿祝いありがとうございましたっていう旨のまあ印刷のハガキなんですけれど、そういうものも牧野さんから届いています。
これ写真が そうなのかな。
はい、そうです。こちら喜寿の牧野さんご本人の写真と、そのお祝いで作ってもらった胸像の写真が並んでおりまして、よかったら見比べてくださいっていうユーモアがちょっと感じられますね
そう、なんかおしゃれやな。 T. 牧野の77 years って書いてますね。ちゃんと昭和10年からまだアルファベットとか英語使っていい時代ですもんね。
そうですね、うん、結構このサインも目にしたことがある方も多いんじゃないでしょうか。
ああ、なるほど。へえ、こんなのまで残ってるんですね。胸像と写真とだいぶ違う気がするけどな、顔が。ああ、わかりました。で、4つのケースがありまして、最後4つ目のケースなんですけど、これは牧野さん、これも関係あるんですか。
こちらは牧野さんというよりも牧野さんと交流していたくらいの笹部さんがどういう桜に関するお仕事をしていたのかっていう紹介をしているケースですね。
ああ、なるほど。あ、駅楽山荘なんていうのはね、もう随分もうこの番組でもお話いただいたらなっていうことですし、ああ、なるほどね。この時代、この やってる頃に牧野さんと交流があったのではないかということなんですね。
はい、そうですね。
どうなんでしょう、今はこう随分と、ね、年賀状があったりとか封書だったりとか、まあ、基本的にはお手紙での交流が多かったように思うんですけど、実際に笹部慎太郎さんと牧野富太郎さんというのはお会いしてるんでしょうかね。
そうですね、今見つかっている記録からは実際お会いしたっていうことは読み取れないんですけれど、結構その武田王に牧野さんが来ていたこともあるようなので、うん、ちょっとニアミスしてたことはあるんじゃないかなっていう。
ニアミス、ニアミス。じゃあ行ったけどいなかった的な感じですか。
結構近いところではもしかしたらすれ違ってたりするかもしれませんね。
ああ、そうなんや。おてたらどんな関係やったんだろうな。なんか、いや、だって笹部さんなんかもう桜桜でしょ、で牧野さんは植物だから、すごい話合いそうですよね。
そうですね、2人ともやはり植物に一生をかけて打ち込んだっていうことで、うん、実際会ってたらもっと膨らむ話もあったんじゃないかなっていうふうに今はちょっと想像しちゃいます ね。
もしこう出会ってたりしたらね、まあ、今回の爛漫の中では笹部さんの名前は多分出てこなかったと思うんですけど、でもすごい話あったんじゃないかなと思います。駅楽山荘っていうのは今でもありますもんね。
そうですね、武田の山の塔にまだ残っていますので。
で、あと向こう町山記録、これはどこですかね。
そうですね、今の京都の向こう市に、はい、桜の苗をたくさん育てる、うん、畑を作ってたんですね、笹部さんが、
は
い、でそこでできた桜の苗木を西宮であったり、まあ、いろんな桜の名所に植えに行ってたんですね。
ああ、なるほどね、なるほどなるほど。いや、ありがとうございます。いや、とね、4つのケースとはいえ随分とこう中身の濃い内容で、爛漫を見た方はもちろん、牧野富太郎さんをご存じない方もちょっと見に来ていただいたら、今度あドラマ見とけばよかったなみたいなね、内容の展示がいっぱいなんですけども、牧野さんの年表と笹部さんの年表と、まあ、ありますけど、やっぱり晩年の方が、晩年という言い方もちょっと違うのかな、後半の方がやっぱり随分と中身濃いんですよね。
そうですね、やはりその若い時の積み重ねがあって、でその知名度が上がってからの活動がやはり充実しているのかなっていう印象を受けますね。
そうですよね、まあ、今前に見てるのは笹部慎太郎さんの、ね、年表なんですけど、この牧野さんの年表なんかもドラマになってる部分っていうのは実は最初の方と中途中ぐらいですもんね。
そうですね、結構そのいろんな各地に植物調査に行っていたのが50代を過ぎてからで、96歳で亡くなるので、うん、そこまでずっと精力的に活動していたので、結構後半がボリュームのある勉強ですね。
いや、だから実際にこのドラマを見られた方っていうのは本当この青年期というか幼少から青年期にかけての部分と途中までなので、これ、ね、この途中抜けてますもんね、この神戸とかっていう部分ね、ドラマではね。
そうですね、しっかりこっちもロケあるのかなって思ってたん
で、ね、この大正ぐらい の牧野富太郎の話がドラマになってたら絶対西宮でロケあったでしょうね。
あったと思います ね。
いやちょっと残念な気もしますけども、それでも詳しく牧野さんと笹部さんのなんか関係もなんかなんとなくよく分かる資料になってるのかなというふうに思います。今回まあこの展覧会をやろうと思ったやっぱりきっかけっていうのはまあドラマですか？
そうですね、ドラマをきっかけに牧野さんに注目が集まっていますので、同じようにこの西宮を桜の立役者にして桜に生涯を捧げた笹部さんもこういう人も植物に関係する人でいたっていうことをぜひ知っていただきたくてこういう展示を作りました。
いやぜひねドラマ見た方一度見に来てください。面白いですよ。多分ドラマのイメージと若干違うのかもしれないけど、まあそれでもなんとなく爛漫っていうタイトルがまさにそんな感じですもんね、その牧野さんってね。
そうですね、ちょっと無邪気な感じが。
そうですね、
はい、ありますよね。
逆に笹部さんの方がむしろなんか落ち着いたなんかどっしりとした感じがしません？
そうですね、でもやっぱり桜に関する情熱みたいなところはその牧野さんの植物に関する情熱にも負けないところがあったのかなっていうふうに思います。
なるほど。この展示はいつ頃までやってるんですか？
そうですね、こちらの展示は11月の20日月曜日まで開催しております。
はい、じゃあぜひまだまだまだ見る機会ありますのでぜひ足を運んでいただきたいと思います。開館時間とか休館日とかちょっと教えていただいてもよろしいですか？
はい、開館時間は午前の10時から夕方の5時まで、入館は16時30分までとなっています。で休館日は火曜日で、10月の16日の月曜日は同時開催の展示会のためちょっとお休みをいただいてます。
展示会は牧野さんのこの展示に関しては展示会は特にないんですね？
そうですね、同時開催の秋季展の展示会となっております。
あ、なるほど、わかりました。博士課記念書博物館、アクセスってご説明いただいてもいいです？
そうですね、最寄りは阪神電車西宮駅で歩いて15分くらいとなってます。バスにお乗りいただくのもすごく近いです。
それでも阪神電車から西宮駅から歩いて15分で来れますか？
そうですね、途中ではなんか宮水の井戸とかもありますので、はいはいはい、よかったら足を伸ばして秋晴れの日に来ていていただけたら嬉しいです。
ちょうど西宮駅から南にまっすぐ歩いてきたあたりですもんね。
はい
ね、ぜひ歩いて、もうこれからそんなに暑くなくなると思いますので、ブラブラ歩いてこちらに来ていただいてもいいのかなというふうに思いますし、また来週はね酒蔵ルネサンスなんかもあって、この辺ブラブラするのも楽しい季節になってますので、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今週はですね、博士課記念酒造博物館にお邪魔いたしました、学芸員の向山さんに桜男と草木の精、笹部慎太郎と牧野富太郎という展示をですねご紹介いただきました。向山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。